2013年9月18日水曜日、ポンナインティーズ水曜担当パーソナリティー、若です。ということでね、もう9月18だって、もう9月中旬じゃん。いや、びっくりだね。嘘でしょ、もう。あとちょ、10月よ、あんた。10月よ、もう。あと3ヶ月ちょいでしょ、今年。びっくりしたわ。マジで。いやー、もうすっかりね、もう、秋めいてきましたよね。いや、この間まで、いや、クソ暑いね、もう、ふざけんな、とかでね、言ってた割にね、もう、すっかり秋めいちゃって。もうね、外もだいぶね、半袖だと、ちょっと夜もう、肌寒いよ、みたいな。もう、ちょっとね、朝晩はもう、半袖無理だよ、みたいなね。もう、七分とかもうね、なんならもう、長袖着ないともう、ダメじゃねみたいなね。もう、夜ね、もう、ジンベエ着て寝るとかもう、無理ですね、みたいなね。もう、いつ扇風機しまいましょうか、みたいなね。まあ、そろそろしまおうか、みたいなね。まあ、と言っても、ね、僕んちはね、年中扇風機ね、冬だろうがね、夏だろうが、秋だろうが、ね、もう年がら年中部屋の中に扇風機は置いてあるんですよね。特に回しはしないんですよね、冬。そう、置いてるだけです。そう。何ですか。ちょっとこう、ね、アンティークな家具みたいなね。よくわかんないこと言ってますけども。大丈夫ですか、若さん。大丈夫じゃないですね。ね、秋めいてきましたね。いやー、昨日僕夕飯にですね、もうね、金がね、もうずーっと食べたくて食べたくてしょうがなかったんですけども、ですね、さつまいもと、サンマ、ね、買って食べました。めちゃくちゃうまかった。もうすっかりね、こうスーパーとか行くともう秋物がね、こう、勢揃いしましてですね、もう、美味しいですよ。もう、牡蠣とかね、梨とかね、牡蠣ってあれですよ、果物の方ですよ。まあまあまあ、魚介類のあっちの牡蠣も美味しいですけどね。いやー、こう、ぶどうとかさ、こう、並んでるとこう、いやー、秋ですね、この野郎と、ね、思うわけでございますけれども。ね。やっぱりこう、旬物はね、やっぱり体にいいですからね、皆さんもね、積極的に取り入れるといいんじゃないでしょうかね。いや、昨日の夜ね、さつまいものね、ちょっとアレンジサラダとね、サンマの、まあ、塩焼き2尾焼いてね、夕食で食べたんですけども。いやー、あれにね、栗ご飯とかで、炊き込みご飯とかだったらね、もう完璧だったんですけどね、もう昨日残念ながら白米っていうね。そこは炊き込みご飯にしろよっていう話なんですけどね。もう、僕がね、炊飯ジャーに炊飯ボタンを押して、まあ、それ気づいたのが10分後みたいなね。もう、時すでに遅しみたいなね。もう無理でした。みたいなね。残念ということでね。10分くらいならなんとかなるんじゃないかとかね、思ったんですけどね。いや、もうやめました。もう炊き込みご飯はまた別の日にやろうと思います。まあ、ということでね、札幌ではね、ちなみに大通公園っていうね、公園があるんですけれども、今ですね、オータムフェストっていうね、食の祭典やってまして、僕もちょっとこの間行ってきまして。いや、めちゃくちゃもうなんか最近食ってばっかりでね、もう、朝さん、もう完全にもう太るなと。太るなということでね、この秋はね、運動とかした方がいいのかなとね、まあ思いながら毎年やってないっていうね、もうダメだ、もう中年のおっさんになりますね、このままだとね、まずいですね、ということで、まあ秋でございますけれども、なんか全然関係ない話で3分半くらい時間使っていますね、大丈夫ですか、ということで、いやこの間までちょっと先週ちょっと実はあらかじめ収録してやつを配信しまして、でもそうか、今日でちょうどあれか、札幌に戻ってきて1週間か。そうだね、早いね、もう1週間か。早いねー。実はですね、ちょっとこの間までは実は北海道離れてまして、ちょっとね、某本州にある某都道府県に、いたんですけど、1週間ほどいたんですけど、ね、ちょっと帰ってきちゃいましたけども。いやー、まあそんなことで、まあね、そんな話は特にポッドナイトではすることなく、前回何話したっけ、前回先週は僕が提案したテーマですね、もうね、収録したのは結構前だからね、忘れました。兄弟論、先週話しましたけども、まあ、今週は、まあ、あれに引き続き、ちょっとあれに関連してみたいなところで、今週の特典もお話ししていきたいかなというふうに思います。それでは皆さん、お待ちかね、やっとオープニングです。それでは、始めていきましょう。水曜担当パーソナリティー、若のポッド19。 改めまして、こんにちは、水曜担当パーソナリティー若です。というわけでね、まあオープニングトークはもう全くもって全然関係ない話しましたけれども、今週のトークテーマこちら、過去の勉強、今の勉強ということでね、トークテーマ、テーマ提案者は、木曜日の人でございますけれどもですね。はい、なるほど。概要説明いきます。2014年度センター試験まであと約130日ですと。なるほど。夏も終わり、受験生は勉強に本腰を入れる時期かと思います。そうですね。過去の受験期や定期考査のための勉強や高校卒業後の勉強について話していきたいと思います。なるほど。何をどのように勉強してきたのかという話を聞きたいですということでいただいております。なるほど、勉強ですか。まあね、苦手なものベスト5の中にはね入るかもしれない、ね、はい、ということでね、まあ苦手なものベスト1、まあトップはね、まあ女の子ですかね。もう、どうでもいいです、そういうのね、そういうのどうでもいいです。はい、ということで勉強ね、まあ先週もちょっとちょっとで、お話ししましたね。いや、うちの弟が勉強しなくて困ってます。どうしたらいいですか、ケグの先生と相談したら、あの女は次の日にケグの先生から返されたってね、ポッドナインティーズの中で返されたって、ありがとうございます。まあ、確かに言われてみれば、まあ、下の立場に立ったら嫌だよね、こうなんかね、こうなんか確かにそういう変なプライドはあるかもね。あるかもしれないですけれども、まあうちの兄弟はまあ割と仲いい方なんじゃないんですか、そういう意味ではね。なんかこういろいろこう先週の話を聞く限りね、なんかそんな気が、してきましたけれども、まあそういうことってちょっと先週伏線を張っておったわけでございますけれども、まあ2014年度センター試験っつうのがこれいつあんの、今でしょうみたいな話でね、こちら平成26年、来年の、1月の18日と、19日ということで、ちなみに、今日の時点であと122日だそうです。なるほど、頑張ってください。100日以上あればね、なんとかなりますとね。こっからですよ。受験生、こっからです。なんとかなります。だいたい秋過ぎたらね、まあ、3年生は本気出すでしょ。まあ、もっと前から本気出さないと間に合わないかもしれないけどね。まあ、ね、人間ね、だいたい本気出せばね、なんとかなるもんです。もうすげえ若さん、適当なアドバイスですけどね。人間、だいたいね、本気出せばね、なんとかなります。大体本気出せばなんとかなります。で、ほら、一個下のさ、高校2年生とかがさ、こう、秋にこう、まあ、僕の時の場合ですけど、秋に見学旅行っつうのがね、確か10月の下旬ぐらいになったかな？で、その、直後からね、もう大体本気出すんだよね。そっからもう大体やり出すんだよね。受験だーっつってね。なんだ、高校生活で大体半分がね、こう、なんか受験勉強で終わるっていうね、もう何のための高校だみたいなね。こう今考えればね、こう勉強漬けの毎日っていうのはね、こうなんでしょうね、こうなんか結局の先生がいる前でこう言うのもなんですけど、こうどうなんだろうな、そういう過ごし方ってみたいなね。まあでもわかりません、結局の先生みたいに勉強きっかけでね、そういう色恋沙汰があるかもしれないからね。まあ実際僕もなかったかと言われれば、いやなかったこともないみたいなね、話なんでね。もう勉強きっかけに彼女ゲットして、彼女もゲットして、志望校合格もゲットしてみたいなね、こううまいことトントンいけばいいんですけれどもですね。まあそんなところで、ということで、まあ今日は勉強法についてのお話をしてくれということでね。なるほど。過去の受験期や定期考査のための勉強、じゃあそっから話していきましょうか。今の勉強の話します、先に。今の勉強後にしようか。そうだね。過去の勉強から行きましょう。中学ぐらいから、まあ、小学 校はね、まあ割と若さんはね、まああの頭良かったからね。小学校の頃から若さん頭良かったからね。まるでそれは今も頭いいみたいな言い方をしてますけども。いや、そんなことない。そんなことない。まあ小学校の頃はね、割と良かったね。小学校の頃の話ですか。小学校の頃はね、それこそ先週、ケグノ先生、ちょっとおっしゃってましたけど、ほら、なんかね、確かにうちも思い返せばね、僕にだけ勉強する時間が毎日あったような気がするみたいな話。だからね、もう夜8時からね、まあそれこそケグヌ先生と一緒ですよ。夜8時くらいからこう、机に座ってさ、まあ僕は小中高を通して某通信教育をやってたんですよ。某通信教育ね。あれですよ。その勧誘にほら、漫画がついてきて、こ結構兄ちゃんとかで話題になる、あの某通信教育ですよ。あの某通信教育をね、もう、それこそもう幼稚園の頃からやってたもん。幼稚園、小学、中学、高校、しっかりね、高校卒業までやらされてくれたうちの親、マジ感謝なんでございますけれども。ずーっとやってましたね。うん。そう、それはね、ずっとこれは通して言えることで、そうなんですよ。某通信教育をね、ずっとやってました。で、塾とかには行ってなかったね。家庭学習オンリーでしたね。っていうところは、ケグノ先生とも一緒なんじゃないかな。うん。で、小学校の頃はね、そう、夜8時からね、1時間くらいですかね、勉強の時間っつうのがあってね、こう、うちの親がこう、横に座ってね、なんかやってたわ。なんかいろいろやっててね。こう、さ、まあ今考えたらさ、家事とかもさ、せっせと終わらせてさ、こう、その時間、まあこう、親もその時間ついてくれるわけですよ。いや、そういう意味ではね、なんかこう、若干こう僕は勉強やらされていたのかもしれないんですけど、それね、まあうちの親がね、もう飽き性だからね、もうあんまり長続きしないのよね。だからね、それこそね、ほんと、ケグン先生と一緒で、小4ぐらいでね、もう、だいたいそのルールがね、崩壊してくるんですね。ほら、下の兄弟とかもね、ついてくるから、みたいな感じでね。まあ、確かに、下の兄弟からね、もうね、何も言わなくなったね。うちの場合。もう何も言わなくなったね。うん。とうとう僕にも何も言われなくなってね、もう自主性に任されてましたね。だから最初大事かもね、だからね。小学校からもう大事かもね、もしかしたらね。もしかしたらもう最初スタートダッシュが大事って言いますけど、もしかして勉強法にとってのスタートダッシュって小学校から始まってたのかもしれないみたいなね。みたいな話でございますけれどもですね。そう。で、まあ、小学校の頃はまあいいや。で、中学の時からの話で。中学の時の話じゃない。中1の時の成績がね、一番悪かった。中1、中2、中3のそれぞれの学年末の成績を見るとね、中学校1年生の時の成績がね、一番悪かった。まあ、いろいろ原因はあるんだけど、まあ、中1の時はね、学校が一回変わってるっていうのもあって、まあ、それもね、一つ要因ではあるんですけれども、まあ、とにかくね、やらなかったね、中1の時ね。いや、やってたんだけどね、なんかね、まだこう、勉強法をつかめてない感じ？こう、最初の1年。ほら、小学校から中学校ってこう、劇的に変わるじゃないですか、その学校の運営のシステムが。まあ、例えばその小学校だったら、なんだろうな、一単元が終わるごとにこう、テストがあるじゃないですか。なんですけど、まあ、中学になったら、ま、もうご存知の通り、中間期末じゃないですか。学校によってはね、期末、中間、期末、期末みたいな感じでね、中間やらないセメスターがあるみたいな話も聞いたことあるんですけども、まあ、大体中間、期末、中間、期末、中間、期末じゃないですか。まあ、3期生だったらそんな感じね。まあ、2期だったら中間、期末、中間、期末ですけども、って感じじゃないですか。で、システムが変わるごとについていけなかったのが中学校1年生。そう、まあ、ちょっと某通信教育のまあ、受け売りですけれども、テスト前の定期考査前の勉強は、2週間前から始めろっていうのが、一つあってね。まあ、これはね、僕ね、中高を通して、これはずっと守ってきたルールなんですけど、テスト考査の勉強は僕2週間前からね、やってました。うん、で、大体ね、僕、すごいね、これちょっとまた後で話すんだけど、すごいの、僕はね、ついにね、中学2年生のね、あれはね、2学期のね、 中間だったかなってね。ついに我が様はですね、自分オリジナルのある法則を、アルゴリズムをね、ついに自分で見つけるんですけれども、どういう勉強方法かというと、定期考査2週間前の14日前から10日前までは、ひたすら暗記するんですよ。その4日間はひたすら暗記しかしないんですよ。他は一切やらずに、もうひたすら暗記、もう教科書とか物事とか見て、もうひたすらもう丸覚えですよね。でね、10日前から、だって5日くらい、3日くらい前かな?くらいまでは、もう問題演習だけをやるの。もうひたすら問題演習。もう間違ったところを何回もやるのね。で、3日前から最終日までは、もう一回暗記と、その問題演習でやり残したところをやるっていうね。まあ、すごい単純な勉強法なんですけど、中学の時はね、これをずっとやってました。ずっとやってた結果、まあ、学年1位ね、結局ね、最後まで、総合得点で学年トップに躍り出ることはなかったんだけど、あったかな?あったかもしれないけれども、結構ね、あったよ。各科目でね、もうね、国語と社会と美術と保健体育で、和さん、学年トップとかね、あった。そういう年あった。で、それだけが学年1位取ってても、総合得点で勝てないみたいなね。僕がね、何が苦手だったかってね、まあ、正直今理系の大学に通ってる人が言うことじゃないと思うんですけど、何足引っ張ってたってね、数学が足引っ張ってたね、僕ね。各科目いろいろ対策あると思うんですけど、数学はとにかく問題をこなすしかないじゃないですか。もうね、その問題こなすってのがもう俺すごい嫌でね、もう、すごい、だからね、俺暗記は割と得意なんですよ。暗記はね、割と得意なんですよ。まあ、1日英単語100個暗記できた時もあります。今無理だね、多分ね。今無理だと思うけど、ね、1日で100個とかね、一夜で100個とかね、余裕でしたよ。現役の時は。もうそれだけ脳細胞がね、頑張ってたんですね。今もう使い果たしたんで、もう無理ですね。ということで、ね、なんかそんなことやってましたね。そうで、中学の時はね、僕のね、ちょっとね、僕が編み出したね、アルゴリズムがありまして。どの科目を優先してやるかっていう順番決めを僕の中でマイルールでがあって、ちょっとね、それはね、企業秘密なんでね。知りたい人はね、僕にはこっそりメールしてくれればいいんですけども、エクセルのシートにね、点数を打ち込むだけでね、特殊なアルゴリズムを組んで、優先順位を決めるっていうのをね、これ中学2年のね、2学期の中間テストの時にね、編み出したんですよね。そう、これね、ずーっと使ってます。高校の時も使ってます。このアルゴリズム。何回かね、改変してるんですけどね。使ってます。これ今でもね、パソコンの中にファイルとして入ってます。欲しい人いる?いないよね。そう、すごいね、特殊なアルゴリズムがあるんですよ。すごいね、これこれ、何の理論的にも根拠はないんだよね。大丈夫かって話ね。根拠はないんだけどね、とにかくこのアルゴリズムで出された順番通りに僕はね、勉強をしてました。中学の時はね、あとね、自分で、期末試験作ってました。これも一つ勉強法かもしれないね。前どっかで話したかもしれないけど。これね、特に使えるのはね、実技科目。これ高校の時も俺やってたから。自分で、こう、あらかじめ、こう、資料、教科書とか、あらかじめ配られたプリントとかノートとか見て、まあ、先生だったらこんな問題出すかな、みたいなの前回のテストとかを見て、自分で予想問題を作ってたんですよ。で、それをひたすらやるっていうね。それだけ。で、逆の立場に立つと、僕はいつも、そう言ってるんですけど、出題者の意図を読み取れば問題解けるんじゃないかっていうのは、これ高校の時に、すごく強く思ったんですけども、出題者になったら立場で、俺だって、 ったらどの問題を出したいかっていうのを考えて考えた時に、まあ、この問題はまあ、簡単すぎるからもう出さないだろうと。まあ、ちょっと2問くらい出しとくかな、みたいなね。この問題難しい、これ説明せよとか出してなっていう問題をこう、ひたすらそこの場所を覚えとくね。だいたいね、僕の作った予想の問題集ね、まあね、5割は硬いね。5割くらいはね、だいたいね、被って出ますね。当たりますね。そう、だいたいね、5割くらい当たってたね、うん。最低でも5割くらい当たってた。割と的中率高いでしょ、うん、僕の予想問題集ね。そう、あれはね、誰にも配らなかったね、結局ね。誰に渡すこともなく、結局僕だけが、その問題集をやって、5割、今日はもう硬く取ってましたけどね。まあ、あと、プラスアルファちょっとやってればね、もうちょっと、7割、8割いきますよ、余裕で。うん。いやー、ってな感じ。それは中学高校の時の実技の勉強法。うん。まあ、定期考査の勉強法はね、さっき言った通り、高校の時もね、ほぼ変わらない。ほぼ変わらない。だいたい2週間サイクルでの勉強法っていうのにね、ほぼ変わらないんですね。うん。それがね、僕にとってのね、定期考査の勉強法。うん。受験期？受験期の勉強法ですか？あ、そうか、ケクノ先生、ほら、ほら、高校が、確か推薦入試だったから、一般入試じゃないからさ、多分この辺、ケクノ先生話せないとこじゃない？高校入試の話は。ね。高校入試の話します？っていう感じで、まあ、割と定期考査では割と成績良かったんだね、若さんね。ところがね、学力テスト。あ、学力テストって言って、他の県分かるのかな？北海道の公立の中学校出身の人だったら多分みんな受けてるんじゃないかな。学力テストって定期的に中学の時に、あれはどこ主催なのかな？北海道の教育委員会のなんかちょっと、おまけの団体がなんかね、やってた。気がするんだけど、ちょっと団体名忘れたけど、がやってるね、なんかね、まあ、一応、なんか定期考査みたいに、なんかこう、一日中日程組んでやるんですけど、それは、成績自体には反映しないんだけど、なんだろうな、入試に向けての、なんかその対策みたいな、入試とほぼ同じ形式で、やる学力テストっていうのがね、だいたい中1、中2、中3で、年だいたい2、3回ずつかな、くらいあってね、うん。まあ、あの例はね、なんかね、すごい点数がね、ガクンって落ちるみたいな。まあ、学年で、全体でもすごい点数落ちるんだけど、まあ、僕自身も点数ちょっと落ちるみたいなね。あれーっつってね、なんで点数取れないのみたいな感じでね、やってね。あれはね、僕は中学の時ね、あれはね、僕は過去問を、もらってやってましたね。先生から。こっそり先生にお願いしに行って。そう、それやり始めたのがね、それこそ中2のね、2学期のね、2回目ぐらいの学力テストの時、こっそり先生に、先生、これ過去問もらえませんか？ 3 年分ぐらいつって、全教科くださいつってね、担任の先生にお願いしてですね、国数、社、理、5教科分、3年分、過去3年分のね、同じ時期に開催された学力テストね、問題と回答をコピーしてもらってですね、やってましたね、家庭学習で。そう、もうですね。使えるものは使えっていうね。もうよく先生が言うセリフです。先生を使ってくださいってよく先生言います。ね。もうだから僕も先生を古希のようにね、使ってね、もうちょっと過去問コピーしてこいと。ちょっと過去問コピーしてこいと。職員室にあるんでしょって。隠してんでしょ、ちょっと出しなさいよってね。コピーさせてもらってやってましたね。うん。それ結局ね、高校入試の直前ぐらいまでずっとやってましたね。そう。そうそうそうそう。結構先生をね、古希使ってましたよ、僕。そう。それを過去問とか、結構ね、中学の頃はね、先生とね、結構密な関係だったんですよ。まあ、ていうかね、今も結構ね、密な関係っていうか、今もね、結構、ね、年始に、年賀状やり取りするくらい、密な、先生なんで、結構、まあ、恩師と呼んでもいいでしょう。うん。 先生だったんですけれどもですね、もうすごい先生を、ね、コーチのように使ってましたね、で、あのね、その担任の先生はね、国語が担当だったんですけども、あの、他の科目もね、結構見てくれて、あの、数学とかも結構見てくれ、くださってて、まあね、こう、先生とのやりとりによって僕はね、こう、中学の時はこう、成績を上げていったっていう、ね、まあ、塾なんて行ってなかったから、そう、もう塾なんて行かなくても、学校の先生こき使えばいいでしょと。公務員でしょと。まあね、中二病ですから、若さんね、もう中二病ですから。公務員でしょと。税金で飯食ってんでしょと。もうコキ使ってやんぞと。言わんばかりにコキ使ってない。まあいい意味でね。いい意味でコキ使ってました。先生仕事してちょっと、ってね、やってましたね。それがね、中学の時の勉強法。とにかく先生を使うって、ね。そんな感じ。あのね、中3の時にね、家庭学習ノートっていうのがあって、それを提出するっていうのがね、あったんですけど、あれね、提出率ね、1位だったのが僕だったね。年、何回出したんだこれ、確かね、何回だっけ、結構ほぼ解禁でね、出してたんですよね。そう、それで最後解禁賞ということで、なんかね、ちょっとしたね、品をもらった。何もらったんだっけ、あ、ミスドのドーナッツだ。そう、ミスドのドーナツをね、3個もらったっていうね、担任の先生から3個もらったっていう思い出。うん、なんだ、結局お前物で釣られてんのかみたいなね。あ、でも結構物で釣られるっていうのもやってたね、そういう意味ではね。こう、毎日の勉強でこう、僕は結構その、うちの弟はね、時間で勉強してるんですよ。そう、ちょっと先週の話に戻るけど。今日は2時間勉強するとかでやってるんですよ。僕はね、違うんですよね。僕はね、トゥードゥーでやってるんですよ。トゥードゥーリストでやってるんですよ。今日はこれとこれとこれ、これとこれを、これをやる。終わるまで寝ない。で、僕はやってるんですね。なんか、その方がいいと思うんだけど、なんか、時間制にするとそれ何ですか？バイトですかと。ね、時給700円みたいな、もうその、バイトですかみたいなね、感じになっちゃうからね。勉強に関してはね、こう、時間、まあ、その、なんだ、問題演習とかの時はね、時間を意識するのも大事なんですけれども、こう、勉強するという行為そのものにおいて時間を意識するのは、あまりよろしくはない。と、まあ僕は思いますけどね。とはいえね、僕毎日これもね、中学の時やってた。もう中学の時からずっとやってたんですけど、エクセルに、まあ、日記みたいな感じで、こう、一行に、何月何日の後に、勉強の開始時間と終了時刻が書いて、その横に、その日一日勉強したことをね、書くみたいなことをね、ずっとね、エクセルでまとめてました。今もあります、パソコンの中に。そう。そういう記録をつけていくっていうのも、割と大事かもね。うん、僕ね、結構計画立てるの好きなんですよ。計画立てるのと反省するのは好きなんですよ。やるのが苦手っていうね。そう、PCDA サイクルで言うところの P と C と A はやるんですよ。D をやらないっていうね。わかる人はわかる、これ。基本情報とかで出てくるね。これ D をやらないんでね。P と C と A はやる。D をやらないっていうね。意味ないじゃないか、みたいな話なんですけども。そう。記録をつけるっていうのは大事だね。自分でつけていくと面白いと思いますよ、割と。後で見た時に、ああ、俺ここまでやったのか、とかね、思えるしね。記録をつけていかないと、僕の場合、まあ、頭の容量が悪いので、どこまでやったかがわかんないっていうね。もう次の日になったら、あれ、俺どこまでやったっけなってなっちゃうので、記録つけるってのは割と大事なことだと思います。そうね。何ですか？筆記用具。なるほどね。まあ結構僕ね、シャーペンに切り替えるのが遅かった人だった。中2ぐらいまで俺鉛筆使ったもん。で、中2ぐらいでね、シャーペンに切り替えたのね。そう。今使ってるシャーペン、スタッフは知ってると思うけど、今僕が使ってるシャーペンね、高校1年生からずっと使ってます。もう5年くらい、ずっと、もう5、6年かな？もうずっとね、 あの、同じシャーペン、あの、クルトガですよ、クルトガ。あの、くるくる回るやつね、シャーペンの芯が。あれ、もうずっと5年ぐらいね、同じシャーペン使ってます。そうそう。絶対 0.5 だね。0.3 とか俺、やったことないもん。書いたことないもん。ああ、僕の筆箱に入ってんだから、あと、蛍光ペン2色ですよ。黄色と赤のやつ。ピンクか。黄色とピンクのやつとね。あと、3色ボールペン。4色かな。前ね、5色ぐらい使ってたんですよね。まあ、1ヶ月くらいね、5色ぐらい使ってたんですよね。なんか気持ち悪くなってね、やめた。今ね、黒と赤と青と緑、4色だね。のね、ボールペン使ってますね。なんかあれだよ。前なんかあれだよね。ポットナイティスで、それこそ木曜日の人が、なんか青いペンで、こう、書くと頭に入るみたいなことを言ってましたよね、それはね。まあ、僕は並行して使ってますね、うん。色ペンはね、ここぞという時にしか使わないようにしてます。うん、そう。ここぞって時にしか使わない。なんか全部色ペンで書くとね、なんかね、それはそれでちょっとねっていうね、こういうのがね、やっぱりこういう、なんか戻れない感じ。まあ、人それぞれやり方ありますからね。必ずしもってところではないですけれども。そう。だからさ、それこそ、ケグの先生に言ってからさ、青ペンいいのかと思ってね、ちょっとね、3日ぐらいやったけどね、3日目で挫折したね。青ペンで全部書くのね、3日目で挫折した。もう俺無理だな、って。まあそんなところでございますけれども。うん。あと僕がよく言ってるのは、ちょっとした線を書くときも必ず定規を使うっていうね。最近ね、工業用のね、定規をね、買ったんですよ。大学で。そう、この休みのさなかね、夏休みのさなかね、大学に実はこっそり行ってたんですけどね。こっそりちょっと行ってきたんですけど、ね、大学の売店で売ってたね、工業用の定規。あれね、割と綺麗に書けるよ。円とか。コンパスとか使わなくてもね、割と綺麗に書けるのよ。そう、ぜひ、いいです。いいですよ。一家に工業用の定規1枚いかがですかみたいなね。話ですけども。まあ、それは今だから言えるあれだけど、ね、定規はね、必ず持っててね、ちょっとした、ことでも必ずね、定規を使って線を引くっていうのはね、これは必ずやってました。なんか、まあ、これくらいならまあいいやって定規当てずに線を描くのがね、なんとなくもう俺気持ち悪くなる。もうなんかね、ちょっとでも線が歪んでるとね、もう、うわーってなる。もう嫌だ。もうそいつのノート見たくないですね。ね。オクティのことを言ったんですよ、今。いやー、そう。そうそうそう。それはね、物理の先生。高校の時にね、物理の先生がね、言ってたんですよね。ちょっとした線でも必ず定規を使って書きなさいって言われて、それで、ね、書かないと許さないから僕とかってね、物理の先生に言われてね。なるほど、ということでね、そこから実践してるんですけどね。いやー、やっぱ綺麗な方がいいですよ、ノートは。汚いより綺麗な方がいいですよ。まあ、そんなとこですかね。いや、字が汚いとかじゃないんですよ。字が汚いじゃなくて、こう、レイアウト的に汚いとかね。俺、レイアウト的に汚いのが一番嫌です。字が汚いとかはね、別にさほど気にしない。なぜなら僕も汚いから。なぜなら僕も汚いから。ただ、レイアウトが汚いのがね、もっと嫌だ。ほら、大学、それこそ今の勉強にちょっと入りますけど、大学のレポートとかさ、まあ、僕のレポートじゃない、ちょっと見せて、ちょっとこれ見てどう思うってね、たまに聞かれるんです。友人に。見るんです。もう、レイアウトが汚い。もう、何これみたいな。こう、適宜改良してよみたいなね。ここ改良、こんなずらっと文章見られて、これ、先生、これ見たくないでしょみたいな。こう、先生が読みたくなるようなレポート書きなさいよって僕は思うんですけどね。そう、僕はだからできるだけね、先生に配慮します。先生に配慮して、こう、できるだけこう、レポートもすっごい綺麗にまとめるんですけども。もう見たくないレポート書くやつ、もうノートも一緒です。もうね、もう他人に見せてもいいようなノートを作ってくださいと。もういいレイアウト、もう字が汚いとかね、もう別にいいですと。そんなことは気にしませんと。レイアウト気をつけてみたいな。もうなんかもう、このレイアウトねえよみたいなね、レイアウトで書くやついますからね、たまにね。ノートとかね、いろいろ、マイルールありそうですね、ノートとかはね。すごいマイルールありそうですね。それこそ青ペンで書くとかさ、ノートをさ、こう8対2ぐらいでこう線引っ張ってさ、僕中学の最初のことで言ってたんだけど、その、8、2にノートを割って、 8のところは板書ノートにして、2のところはこう先生がこう口頭で言ったことをメモする欄とかってね、書いてましたね。そう。あれね、自分で義務付けるとね、結構先生の話を普通に聞くようになるっていうね。そう。そんな感じ。そんな感じかな。大学、今の勉強の話してますか？でも、あんまりセンター試験の勉強の話とかしてなかったね。まあ、成績がクソだったから、なんか別に俺の話でもね、あんま参考にならないと思うのでね。やっぱり今日成績が良かった時の話をね、こうね、しましたね。もう参考にするといいんじゃないですか。僕のね、成績が悪かった時のね、話はね、あんまりしてもね、あんまりね、参考にならないような気がする。ということで。そんなところでございますけれども。今の勉強の話ですが。今ね、勉強してないね。って思ってたんですけど、まあ、よくよく考えたら最近毎日勉強してましたね。実はね、あと1ヶ月後に僕、とある国家試験を、受けるんですよ。で、今その勉強をしてるんですけれども。前回ね、国家試験受けた時ね、まあ、合格したんですけど、この国家試験は。その国家試験は合格したんですけども。その時はね、もう大した勉強してないね。大した勉強しないで受かっちゃったからね、困ってるんですよ、もう。今ね、ちゃんと勉強してますよ。今ね、それこそね、もう一冊に本絞ってます。ああ、そうだね。これ大事だね。勉強するときにこう、何個も手を出すのはあまりよろしくないってよく言いますけども、よろしくないね、あれはね。僕の現役の時の反省にもなりますけど。結構さ、この本おすすめです、この本おすすめです、この本おすすめですってこう、みんな言ってくるんですよね。でみんなそれ見てやる、買っちゃうんだね。で、買って結局やらないのね、最後まで、ね。ダメですと。もう一冊に絞りなさいと。もうね、もうこの本と一生付き合ってくんだくらいの気持ちでね、本選びを、まあ、ね、慎重に選んでね、ね、そうそうそう。高校の時数学で言うと、ほら、なんか白チャートとかさ、青チャートとか赤チャートとかあったよね。赤チャートは俺使ったことないけど、あったかな？ないね、ないないない。黄色チャートあるよ。白はね、強制的に買わされたんで持ってます。うん、白とね、黄色はあるよ。青もあるかな、一冊。うん、今、この家にあります。この家にね、高校の時のね、教科書とかノートとかワークとか全部持ってきたからね。今もね、棚に眠ってます。うん、こう大学生になったら使う時来るかなと思って取っといたけど、結局こう、2年半経って結局、一回も使ってないね。まあ、数学はちょっと使ったかもしれないけど。結局使ってないよね。まあそんなところでございますけれども、まあ、以上。終わりということで。今日終わりです。もう、すげえ中途半端な感じだけどね。終わりです。はい。まあ何をどのようにってこんな感じだったかな？いいのかな？こんな感じで。あれかな？国語はこう勉強しました。数学はこう勉強しましたとかっていう話の方が良かったのね。あれ、国語はね、ひたすら過去問解いてました。うん、過去問とかね、問題演習やってました。うん、漢字はね、僕漢検準2級の勉強をしててね、漢検準2級持ってるんでね、漢字はもうそれでいいかな、みたいな、ね。うん。数学もね、ひたすら問題演習してるのね。うん、数学もひたすら問題演習。英語はね、英語難しいのよ。英語はね、僕ね、英会話教室にね、中学2年生くらいまでね、小学校2年生くらいからね、中学校2年生くらいまでね、ずっと通ってました。6年くらい通ってましたんでね。まあ、なんかね、なんとなくそこで勉強した気になってたっていうね。うん、結果は勉強してないみたいな感じなんでね。俺ね、英語だけはね、未だによく勉強法がよくわからない。何をやったらいいのか、何からやっていいのかは全くわからない。テスト前ってこれ何からやってたんだ？英単語をとりあえず覚えるところを始めてたのかな？何やったの？文法とか押さえてたのかな？なんかよくわかんないけどね。なんか英語だけはね、未だによく勉強法がわかりません。テスト前に、受験じゃないよ。テスト前にどうやって英語を勉強したらいいのか、ケクノ先生教えてください。丸ということで。ケクノ先生に宿題出しておこうと。英語はいいや。英語はそんな感じ。理科はね、暗記だったね。ひたすら暗記だったね。うん。ただね、それが通用しなくなるのが高校生。まあ、物理ね。物理はもう、とにかく計算が嫌だった。とにかく計算が嫌だった。よく理数系の科目はね、公式じゃなくて日本語で 公式を理解しろってよく言うんですけど、僕もね、そう思うんですけども。あのね、こう、Y イコール AX プラス B とかね、もうそんな風にね、こうなんか、ダメよ。そうやって覚えちゃう。もうあのね、日本語にしなさいと、いうことですよ。あの、日本語化してね、あの、覚えてください。あの、自分の頭で理解できる言語に変換して覚えてください。で、Y イコール AX プラス B とかね、そんなんで覚えてたね。もう、いつまで経っても頭にありません。だからもう、今だから僕、今理系の大学に通ってるから今僕は言える。ね。日本語で覚えましょうと。以上。もう理系、理科はね、だからほんとね、すごい苦手だった。物理。物理が特に嫌だった。生物はね、わかりません。あ、取ってないから。ね。社会。社会はね、社会もともと僕好きだったんでね。うん、割とね、地理、歴史、公民ともにね、学年1位を期末考査で取ったことがあるからね。まあ、なんとも言えないですけども、中学の時ね、高校の時はないわ。あのね、なんだろう。社会はね、新聞読んでください。もう新聞読んどけばね、大体公民はね、得点取れます。あと NHK の、ね、ニュース見てくればね、大体あのね、公民とかはね、点数取れます。地理と歴史、頑張ってください。暗記です、暗記。雑だな、俺、教え方。雑でしょ？もう雑なんです。あのね、ただね、日本史はね、俺よくわかんない。世界史もね、俺よくわかんない。なぜなら僕、高校の時、日本史と世界史、大した勉強しなくて単位取っちゃったからね。これは前話したね。そう、期末考査を通さずに、単位認定されたんで、よくわかりません、この辺は。高校の時のね、勉強法はよくわかんない。ね、高校入試ね、それ編入学試験の勉強の方法を教えましょうか、みたいなね。もういいですね。やめましょう。40分喋ってるよ。久しぶりに喋ったね、こんなにね。なんか今日あんまりこうよくまとまりのない感じで、こう、ね、あれですけれども。終わりますもんね。いい加減終わりますよね。木曜日の人に怒られるからね。はい。終わります。ということでですね、なんと、来週で、ポットナインティーズ3期が、終わるらしいんですけど、運営側から何も話が降りてきてません。どういうことでしょう？どうしよう？どうしよう？俺なんだけど、どうしようね。3期終わりますね。来週で終わりだって、水曜日。どうすんの？あ、再来週までやるかもしれないけどね。わかんないけど。区切りが悪いんで。もう1周年だよ、ポットナインティーズもね。はい、ということで。あ、今週ね、ちょうど50週目なんですよ。おめでとうございます。ポットナインティーズ50週目です。ね、エンディングで言うことじゃないね。おめでとうございます。ということで、ね、50個目のトークテーマ、過去の勉強、今の勉強についてお話ししてみました。ポットナインティーズは、メールフォームからメッセージお待ちしております。各、記事のエントリーの下の方にあるコメント欄からでもお待ちしております。ツイッターからでもいいですよ。ハッシュタグシャープ、ポットナインティーズをつけてお寄せください。キャスター相変わらず募集中です。1年経ってもキャスター7人。さあ、このまま7人で行くのか、6人で行くのか、5人で行くのか、8人で行くのか、9人で行くのか、わかりません。助けてください。まあ、そんなところでございます。ということで、ポットナインティーズ、来週3期最終回の予定ですけど、多分最終回じゃないと思う。間に合わなくて多分ね、最終回延期になると思います。多分来週最後じゃないね。ということで。終わります。ということで、ここまでお会いして、ポンナイティーズ、水曜担当パーソナリティー、ワカでした。それでは皆さん、次回までお元気で、さよなら！バイバイキーン！